新聞の投書欄にこういうものがありました。3歳の娘の誕生日、どんなケーキを食べたいと聞いたら、チョコケーキといちごのケーキが一緒になったものっていう、そんなものあるかいと思ったら、近くのケーキ屋で半分ずつ組み合わせたハーフ&ハーフを発見したんと。何事も決めつけは良くないですねという、そういう投稿であります。聖書は人にはできないことも神にできないことはありませんと言います。私たちも自分の頭の中で決めつけずに、神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。アメン。今日のこの詩編49編は知恵の詩と呼ばれておりまして、知恵の教師が縦ごとに合わせて弾き語り風に歌った教訓詩であると言われております。ですから4節をリビングバイブルではこんなふうに訳しております。縦ごとの伴奏に合わせ、奥深い人生の問いに答えて歌いましょうと。楽器を奏でながら予言をしたり教訓を語るというのは、これは実は聖書的な方法なんです。預言者エリシャが予言をするときに楽器を弾く人を呼んできてですね、楽器が奏で始められたときに予言をしたということが聖書に書いてあるんです。神様はそのように音楽を用いられるということを私たち心に留める必要があると思います。アメン。この詩編49編は大きく3つに分けることができます。まず最初の部分は1節から4節まで導入部の部分になります。すいません、1節から4節までお読みします。指揮者のためにコラの子たちの参加、すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けよ。低い者も尊い者も富む者も貧しい者もともどもに、私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。この最初の聞けとか耳を傾けよというこういう表現は、実は教訓詩の一般的な表現、一般的な呼びかけの表現なんです。このすべての国々の民よ、世界に住むすべてのものよとありますように、これは特定の人に対してだけではなくて、民族を問わず社会的階層を問わず呼びかけられているということであります。低いものも尊いものもとこの2節で訳されたこの言葉は、実は直訳しますと人間の子らも人の子らもとなるんです。というのも、この人間の子らと訳された単語はアダムの子らというふうに訳すことができまして、人間一般を指すわけです。これに対して人の子らというのはイーシュの子らというふうに書いてありまして、これは出自のはっきりとした社会的地位のある人々を指している言葉であるというふうに考えられております。それで新改訳では一般人も社会的に影響を与えうる人もということで、低いものも尊いものもというふうに訳したんだと考えられます。4節に出てくるこのたとえという単語、実は箴言、旧約聖書の箴言の箴言という言葉でも使われている単語なんですが、箴言ともですから訳すことができるんです。それで4節をリビングバイブルではこういうふうに訳してるんです。盾ごとの伴奏に合わせ、奥深い人生の問いに答えて歌いましょうと。5節から実際の教訓詩部分が始まります。12節と22節を見ていただきますと、この49編の12節と22節は同じ内容が繰り返されているのが分かると思います。ですからこの教訓詩の部分も実は2つに分かれているということが分かるわけです。前半部分の教訓詩はですから5節から12節になります。5節からお読みします。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか、私を取り囲んで中傷する者の悪意を、 己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者どもを。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。人は常しえまでも生きながらえるであろうか、墓を見ないであろうか。彼は見る。知恵のある者たちが死に、愚か者も間抜け者も等しく滅び、自分の財産を他人に残すのを。彼らは心の中で、彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその栄華のうちにとどまれない。人は滅び失せる獣に等しい。この前半部分の教訓詩は、どうして私は災いの日に恐れなければならないのかという詩的な習字疑問文で始まるわけです。ですからこれはリビングバイブルではこういうふうに訳してるんですけれども、悩みが訪れ敵に囲まれようと少しも恐れることはありません、そういう意味だと思うんです。詩人の敵というのは、6節にありますように、富に頼り切っている、お金が全てだと考える有力者たちのことであります。詩人は富める有力者たちの抽象や圧迫に、私は恐れないと、そう歌っているということであります。その理由として詩人が指摘するのは10節であります。リビングバイブルでこう訳しています。あなた方金持ちも傲慢な者も賢い者も結局同じように死ぬ運命にあります。しかもわずかな金すら持って死ねはしないのです。すべての人に等しく死が訪れるから、だから私は恐れないって言うんです。ある学者はこのように解説しております。総合的な健康保険プランに加入するための資金が長生きを決める決定的な要因であるとか、食事や健康維持のための規律が決定的な要因であるとか、私たちは考えたくなります。それらは影響力はありますけれども、私たちはいつも自分のために全てを整えようとしても結局は打ちのめされてしまう人々の話を聞いています。この詩編はこの事実を神のこの世への関わりという文脈の中に設定するように私たちを招いています。ある人たちはこういうふうにすれば、もちろん食事をよく食べるとかですね、皆様も考えてらっしゃると思いますけれども、ジョギングするとかですね、そうすれば長生きできるだろうと、もちろん食べ方を良くするとか、いろんなエクササイズするとか、もちろんそれをすることによってある程度の影響力はあるかもしれませんけれども、でもそうやって一生懸命やってる人が突然亡くなることもありますよねと。だから私たちは神様との関係の中で考える必要がありますよねという、そういうことなわけです。教訓詩の後半部分は13節から始まります。13節をお読みします。これが愚か者どもの道、彼らに従い彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。彼らは羊のように黄泉に定められ、死が彼らの羊飼いとなる。朝はすぐな者が彼らを支配する。彼らの形はなくなり、黄泉がその住むところとなる。しかし神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。恐れるな、人が富を得てもその人の家の栄誉が増し加わっても、人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に生き、 彼らは決して光を見ないであろう。人はその映画の中にあっても悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。小林和夫先生はこの箇所をこんなふうにまとめているんです。富に頼る者は黄泉に滅び、主に頼る者は主の手に受け入れられる。人の持つ富も栄誉も一切は死によって限られているのである。悟るべきものを悟ることが人生の本当の意義である。13節と14節をどのように理解するか、実は本文上の問題がありまして、いろいろ議論があります。ただ、先ほどの訳も衝撃的ですけれども、14節のリビングバイブルの訳がすごい訳だなと衝撃的な訳をしてるんです。こういうすいません、こういうふうに訳してます。死が全人類を見張っています。その朝が来ると邪悪な者たちは正しい人々の奴隷となるのです。死んでしまえば富の力により頼むことはできなくなります。それをもって死ぬことはできないのですから。このような富に関する教えというのは聖書にいくつか出てきているんですが、一番わかりやすいのが新約聖書のテモテへの手紙の第一の6章だと思うんです。使徒パウロがこのように教えているんです。テモテへの手紙の第一の6章17節からリビングバイブルでお読みします。テモテを、飛んでいる人には高慢にならないように、そしてすぐになくなるお金に望みをかけないように教えなさい。また必要なものを一切備えて私たちの人生を楽しませてくださる生ける神を誇りとし、この方だけを信頼するように忠告しなさい。また自分の持ち物はすべて神からいただいたものだとわきまえ、困っている人には喜んで分け与えるように教えなさい。そうすれば神の前でたくさんの善を施すものとなり、自分のために本当の宝を天に積むことになります。これこそ未来に備えて永遠の命の基礎を築く生活です。アメン。考えてみますと、富というのは本当に不平等だと思いませんか？どうですか？不平等だと思いません？例えば生まれた国によってもうすでに違ってるわけです。私は日本に生まれたからこういうふうに生活ができているわけですけれども、バングラデシュの子どもたちはバングラデシュに生まれたがゆえに、もうすでにその時点で厳しい生活を体験しているわけです。もちろん国だけではなく家とか環境によってすでに持っている人と持ってない人が存在しているわけです。こんなに不平等なことはないわけです。ところが死ぬときは誰一人その富を持っていくことはできないわけです。いろんな、ね、宗教がこう、ね、黄泉で使うためのお金みたいに両替しますみたいなことをしておりますけれども、持っていけないわけです。誰一人持っていけないわけです。死は財力や富という社会的価値を無意味化してしまうんです。だから聖書は言います。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私たちはみんないつか必ずこの地を去る時が来て、そして神の御前に立つ時が来るわけです。そして神の御前で私たちが与えられたその富をこの地上でどういうふうに使ってきたか、そのことを神様の御前で問われる時が必ず来るわけです。 先日ヤフーニュースでお坊さんとカトリックの神父さんの死に関する対談が出てたんです。ヤフーニュース時々面白いのが出てくるんですけども、お坊さんと神父さんというそういう組み合わせだったんですけども、このお坊さんは長野県にあります諏訪中央病院から死について話してほしいというそういうお誘いがあったそうです。というのも、若いお医者さんが患者さんがまだ元気なうちから死をどのように受け入れるかを学び考えてほしいっていうんです。でこのお坊さんが言うには、その背景にこういうことがあったっていうんです。患者さんやご家族の多くにとって死は触れてはならないものになっています。例えば病が重く死期が近い男性のご家族に対し、お父さんの最後をどこでどのように迎えるか考えてもらうように医師が伝えたところ、娘さんが、お父さんはまだ生きているのになんてことをと激高されたというんです。それでこのカトリックの神父さんはその対談の中でこういうふうに言うんです。死から目を背けようとする態度は多くの人に見られます。しかし死は必ずやってくるわけで、その時になって自分が不治の病や余命を宣告されてから慌てて心の拠り所を探し始める。結果として素性のわからない怪しげな宗教とか詐欺のような商法に引っかかってしまうこともあります。平素から死というものを考え、やがて死ぬにしても希望を持って生きられるような考え方、ストーリーを探しておいた方がいいのではないでしょうか。確かに人は死亡率 100% なわけです。聖書もはっきりと、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書いてありますように、人間はみんな必ず 100% 死を迎えるわけです。すべての人はある意味平等に死を迎えるわけです。どのような形であれ平等に死を迎えるわけです。平素から死というものを考えることの大切さとありましたけれども、いかがでしょうか。平素の時は今日の詩編のようにですね、お金のことばかり考えているというのがどちらかというとすいません、どちらかというと現実なんではないでしょうか。この対談の中でカトリックのこの神父さん、さらにこんなこと言ってるんです。お医者さんは患者さんに症状や余命を伝えることはできても、患者さんのなぜ自分が死ななければならないのかという問いに答えることはできない。宗教者に両者のギャップを埋めてほしいという社会の要請があるのではないでしょうか。私たちはどうしても日々の生活の表面的な部分でいっぱいいっぱいになってしまう、そういう傾向があると思うんです。だからこそ、すべての国々の民よ、これを聞け。世界に住むすべての者よ、耳を傾けようと、聖書は世界中の人に、すべての人に呼びかけているのではないでしょうか。今日注目していただきたいのは7節と8節であります。7節と8節ご一緒にお願いしたいと思います。7節と8節、はい。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。アメン。小坂忠先生のパワーオブラブという歌があるんですが、この歌の中にこんな歌詞があるんです。歌いませんのでご安心を。こういう歌詞であります。罪の代価はあまりにも高い、とても一人では追い切れない。罪の代価はあまりにも高い、とても一人では 追い切れない。7節で自分の身の代金と書いてありますが、これは自分の命、自分の生命に関わる償いのことであります。聖書はすべての人は罪を犯したと言います。聖書の言う罪というのは刑法の話ではなくて、神様に背を向けることであります。人は最初の人であるアダムとエバが神様に背を向け、神様が食べてはならないと命じた善悪を知る木の実を食べてからずっと神様に背を向けてるわけです。ですからこの自分の身の代金というのは罪の代価と言っても過言でないと思うんです。この箇所が伝えているメッセージは明確であります。誰一人神様に罪の代価を支払うことはできないということであります。自分で支払うこともできないですし、他の人のために支払うこともできないということであります。魂の贖いしろ、魂を贖うための代金というのはあまりにも高くて諦めるしかないと聖書は言うんです。だから神はその一人子イエス・キリストを与えられました。15節にこのように書いてあります。神は私の魂を黄泉の手から買い戻される。つまり魂の贖いというのはただ神によるのであって人間の力では及ばない世界であるということであります。ですから人には支払えない魂の贖いしろを支払うために神様がしてくださったんだと。神の一人子イエス・キリストが私たちのためにあの十字架にかかり死ぬことを通して私たちの魂の贖いしろを支払ってくださったと。ティム・ヒューズの Here I am to worship という賛美があります。今朝も共に賛美しましたけれども覚えていらっしゃるでしょうか。あの許しの代価は重くて払えない、測れないという、許しの代価は重くて測れないというあの歌詞の部分ですけれども、 言語の英語の歌詞ですとこの場所こういうふうに訳してるんです。英語はこういう感じなんです。 I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross。 どれほどの代価を支払ったのか私には分からない、あの十字架の上で私の罪を見るために。人には支払うことができない魂の贖いしろを支払うために神様がどれほど犠牲を払われたのか、私たちには私たちの理解を超えてるんだっていうんです。考えてみてください。栄光の神の一人子が、栄光の神の一人子がそのすべてを捨てて人となってこの地に生まれてくださって、私たちの罪のためにあの十字架にかかって死んでくださる。これは人知をはるかに超えております。ただ一つはっきりしていることは、このイエス・キリストの十字架の死というのは魂の贖いしろを支払うために十分だったということであります。ですから今イエス・キリストを信じる者は 一人として滅びることなく永遠の命を持つことができます。ですからイエス・キリストを信じる者にとっての死というのは獣と等しくはないんです。死を超えた希望があるからであります。天国の希望、復活の希望があります。平素からこの希望を持って生きていくようにと聖書は私たちに教えているわけであります。アメン。先週は宗教改革記念日でした。宗教改革の指導者ルターが生きていた時代、その時代はまさに不安の時代でした。新型コロナのパンデミックと比較されたペストが流行したのが実はこの時代だったんです。当時のヨーロッパの人口が4分の1減ったと言われております。メメントモリ、死を思えという叫びが響き渡る、そういう時代だったわけです。ですから天国に行けるのか地獄に落ちるのか、こうした不安が人々を免罪符に走らせたと言っても過言ではないわけです。ある日ルターが通りを歩いていると、道端に酔いつぶれていた男が倒れていました。それでルターはその人に大酒を飲みすぎないように諭しますと、この酔っ払いは懐から免罪符を取り出してこう言ったそうです。俺にはこれがあるから大丈夫。それを聞いて、それがまあ一つ、その出来事もその一つの理由でルターはあの95箇条の帝台をビッテンベルグの城教会の扉に打ちつけたという、そういうことであります。罪の許しは金銭で購入できるものではありません。恵みのみ、イエス・キリストの十字架の御業なくしてありません。信仰のみ、悔い改めて神に立ち返りイエス・キリストを信じることなくして魂の贖いはありません。金曜日は4年ぶりにオープンチャーチをすることができて本当に感謝でした。皆様のご協力を本当に感謝いたします。初めましての方や香港カフェに来てくださった方や皆様のご友人、そして近所の方々も来てくださって本当に感謝なひとときであったと思います。保土ヶ谷の教会や富士の教会の方々も助けに来てくださって、本当に神様の御国をこの地に表す、そういうひとときだったと思います。今回初めて来られた方でこんなことを言われた方がいたとのことであります。こういうふうに言われたっていうんです。今日の今日までここに教会があるのを知りませんでした。正直その話を聞いて耳を疑ったんですけど、ここが経って21年になりますし、結構トラクトを巻いて、もうこの辺り巻いてないところはないと思うんですけれども巻きましたし、いろいろやって、今までももちろんコンサートとかもいろんなことをやって、毎年もちろんバザーオープンチャージでやってきてましたし、だいたい栄区の人にはですね、中野町の教会とかカウベルの隣の教会っていうと、あそこね、黄色の教会ねみたいな感じで言ってくれていましたので、いや正直なところびっくりしたんです。でもそれを聞いて、それだけでもこうしてオープンチャーチをした意味があったなと心からそう思ったんです。イエス様もおっしゃられました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私たちはすべての人がイエス・キリストの十字架の御業を知ることができるように、 伝え続けなければならないわけです。過去を伝えたからそれでおしまいという話ではなくて、今日の今日まで知りませんでしたという人もいらっしゃるわけですから、私たち天の御国に帰るその日までイエス様の福音を伝え続けていこうではないでしょうか。主は今生きておられます。主の御顔を拝するその日までイエス様の福音を述べ伝え続けていきたい、そう願われる方はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。聖霊様来てください。お祈りします。